This is MIT Technology Review。
2022年7月26日掲載。ついに動き出したアメリカ太陽地球光学政策5カ年計画作成へ。ホワイトハウスは気候変動対策として物議を醸す方法の一つである太陽地球光学の研究方法の指針と基準の策定を目的とした研究計画を作成中だ。太陽地球光学の基本的な考え方は、より多くの熱を宇宙に放出して温暖化が進む地球を冷却することで、気候システムを意図的に微調整できる可能性があるというものだ。初めて明らかになった今回の研究計画の作成の動きは、地球光学に関する研究に連邦政府が介入する初の取り組みだ。気候介入の実現可能性、利点、およびリスクに関するさらなる研究と資金調達を促進するきっかけになるだろう。また、連邦政府による研究計画の作成は、地球の温度が上昇する中で、地球光学が適切かつ重要な研究分野であるという認識を広めることにもつながるかもしれない。太陽地球光学には、さまざまなアプローチがある。最も注目されているのは、飛行機や気球を使って成層圏に微粒子を散布する方法だ。過去の大規模な火山噴火の影響を再現する方法で、理論的には散布した微粒子によって温暖化を緩和するのに十分な量の太陽光を反射させる。また、特定の微粒子を放出することで、地球に熱を閉じ込める対流圏の上層に発生する巻雲を霧散させたり、海洋上の低い位置にある雲の反射率を高めたりする可能性を探る研究グループもある。今年3月にバイデン大統領が署名した2022年度連邦歳出予算法は、ホワイトハウスの科学技術政策局 OSTP に対して、米国航空宇宙局 NASA、 米国海洋大気庁 NOAA、 米国エネルギー省と連携して気候介入に関する研究を調整する省庁間グループを立ち上げるよう指示。公的資金による太陽地球光学研究の透明性、指針、およびリスク管理に関する指針を提供する研究の枠組みを作成するよう求めている。具体的には、NOAA に対して OSTP による5カ年計画の策定を支援するように指示。5カ年計画には特に、太陽地球光学の研究目標を定め、気候介入による潜在的な危険性の評価、研究を実施するために必要な連邦政府の投資レベルを評価することが含まれている。地球光学は長い間、科学者の間でタブー視されてきた。そして、今後もタブー視すべきだと主張する人もいる。環境副作用の可能性や、地域によって非均一的な影響が及ぶのではないかとの懸念もある。また、このような強力なツールをどのように用いるのか、目指すべき世界の平均気温は何度なのかなどを誰が決断するのかといった、グローバルガバナンスに関する難しい問題に対処する方法も明らかではない。地球光学の可能性について話題にするだけで、気候変動の根本的な原因への対策がそれほど緊急ではないという間違ったシグナルを送る可能性があるとして、地球光学の実証実験や調査さえも危険すぎると考える人もいる。しかし、気候変動の脅威が高まり、主要国が迅速な排出量削減を推進できない中、より多くの研究者、大学、および各国が地球光学のアプローチが及ぼす可能性がある影響を真剣に研究している。一方、少数の著名な科学団体は、研究を進めるための基準の厳格化や研究費の増額、あるいはその両方を求める声を上げている。例えば、全米アカデミーズは昨年、米国は太陽地球光学研究プログラムを立ち上げ、今後5年間で1億ドルから2億ドルの初期投資を実施すべきだと勧告した。地球光学研究の支持者らは、排出量の削減が最優先事項であり続けなければならないと強調する一方で、気候変動の危険性を優位に低減できる恐れがあることから、地球光学のアプローチの可能性を探るべきだと主張している。熱波、干ばつ、飢饉、山火事、その他の極端な現象がより一般的に、 あるいはより深刻になるにつれて、この種の気候介入は広範囲に及ぶ人的被害や生態学的大惨事を急速に緩和できる数少ない手段の一つになるかもしれないと支持派は指摘する。基準の作成。 OSTP は声明で、2022年度連邦歳出予算法で求められている省庁間グループに作業部会を設置したと発表した。作業部会には NOAA、NASA、米国エネルギー省など10の調査研究機関の代表者が参加している。作業部会は団体や個人から意見を募集しているが、5カ年計画の概要についてはすでに合意し、計画書の作成を開始している。草案は7月末までに完成する予定で、米国地球変動研究プログラムの小委員会や他の連邦政府機関の審査を経て、歳出予算法に明記された9月中旬の期限に間に合うように進行中だ。5カ年計画が公的資金の増加を推奨するかどうかはまだ明らかではないが、作業部会が全米アカデミーズの勧告に忠実ならば、その可能性はある。現在までのところ、このテーマの研究に充てられた連邦予算はほとんどない。MIT テクノロジーレビューが最初に報じたように、NOAA は過去3会計年度にわたり、地球工学に関連するプロジェクトに約2200万ドルを投じている。そのほとんどは NOAA 内部の取り組みで費やされたが、今年度は多くの助成金が学術団体に充てられる。NOAA が提供した資金額は、これまで太陽地球工学に直接関連する研究に使われたことが明らかになっている米国連邦予算のほぼ全額に相当する。米国国立科学財団のような連邦科学機関は、資金を提供する研究プロジェクトの倫理、影響、情報公開などを審査するのが通常だ。しかし、米国における太陽地球工学の研究は、政府がこれまで資金を提供してきたこの種の研究が比較的少ないことが原因で、体制がほとんど整っていない。政府支援の欠如のため、研究者は資金と研究の監督を求めて政府以外に目を向けるようになった。長年、小規模の成層圏気球実験に取り組んできたハーバード大学の太陽地球工学研究プログラムは、ウィリアム&フローラ・ヒューレット財団、アルフレッド・P・スローン財団、ビル・ゲイツなどから資金を調達してきた。同大学はまた、成層圏気球実験のために独立諮問委員会を設置した。この諮問委員会は、昨年初めに予定されていたスウェーデンでの気球打ち上げの中止という、予想外の勧告をしている。もう一つ活発な団体は、ワシントン大学、コーネル大学、ラトガース大学、米国立大気研究センターの研究チームに研究助成金を提供している非営利団体、シルバーライニングだ。同団体は、ベンチャーキャピタル企業のローワーカーボンキャピタルやプリツカーイノベーションファンド、裕福な個人から資金を調達している。2021年初頭に発表された全米アカデミーズの報告書は、省庁間グループの作業部会が取り組む重要な問題を予見しているかもしれない。そこでは、連邦研究プログラムは他国と協調して作成するべきで、実施を目指すよりも知識の構築に焦点を当て、連邦政府の気候研究の取り組み全体のごく一部であるべきだと強調しているからだ。また報告書は、行動規範、登録するプロジェクトの一覧、一般市民や利害関係者との関係性についての明確な基準など、この分野の研究を管理するための厳格な一連の規則の必要性を強調している。利害関係者には、気候変動や地球工学的な気候介入によって最も影響を受ける可能性のあるグローバルサウスのコミュニティが含まれるべきだと言及している。報告書ではさらに、物質を放出する屋外実験は、研究室での実験やモデル作成、あるいは同様の手段では達成できない知識や観測の機会が得られる見込みがある場合にのみ検討すべきだと付け加えている。また、屋外実験は許可制とし、そのような研究が環境に与える潜在的な影響について評価することも推奨している。先月、気候・宇宙科学者の著名団体、米国地球物理学連合、 AGU も他の国際組織と協力して、気候変動介入手段の研究と想定される実験の手引きとなる倫理的枠組みの構築をする諮問委員会を設置すると発表した。これには太陽地球光学だけでなく、大気から温室効果ガスを除去する方法も含まれている。ベースラインの確立。 NOAA は現在まで主に高高度気球や航空機、その他のツールを使って大気組成の基本的な理解を深めるためのモデル作成、観測、実験研究に資金を提供してきた。こう話すのは、NOAA地球放射収支イニシアチブのプログラム部長で、プロジェクトを監督する管理研究科学者のグレゴリー・フロストだ。NOAA の取り組みは、火山噴火のような自然事象による大気の変化を観察することで、微粒子を散布する条件がどのように変わるかを研究者が理解するのに助け、意図的に介入した場合の影響をより正確にシミュレーションできるようになる。また、NOAA が世界各地で監視を強化すれば、どこかの国や機関が大規模な地球工学を実施したとき、事実上の早期警戒システムを提供できるようになる、とフロスト部長は話す。資金提供を受けたいくつかのプロジェクトはモデルを使って、海洋層の雲に変化を加えることの実現可能性と潜在的な影響を評価している。これまでの研究では、沿岸の低い位置にある雲に向かって潮の微粒子を吹きつけると、雲の反射率が上がり、その継続時間も長くなることが分かっている。世界中のあらゆる海岸線で実施した場合、かなりの量の熱を宇宙に跳ね返せることが示されている。フロスト部長は、連邦政府は自然環境に微粒子を放出するような取り組みは実施しておらず、資金も提供していないと強調する。彼は、ほとんどの研究が大気の仕組みや山火事、火山、ロケットエンジンからの排出、汚染、砂嵐、またはその他の発生源から放出される微粒子が気候にどのような影響を与えるかについての理解を深める基礎科学としての役割も担っていると付け加えた。これらすべてが気候モデルの作成や天気予報を改善し、どこかの国が気候介入を実施した場合に何が起きるかを予測するのに役立つ。もっと多様な考え方。省庁間グループの提言がどのようなものになるのか、その作成にあたって誰に相談したのか、あるいは相談するつもりなのかはまだ明確ではない。地球工学ガバナンスの専門家で、ハーバード大学の気球研究プロジェクト諮問委員会の委員を務めるシュチタラティ博士は、地球工学の国際性とさまざまな影響の可能性を考慮すると、米国の気候介入に関するどのような研究課題であっても、世界各国とのきめ細やかな連携の上で制定し、実行することが望ましいと話す。また、一つの国がこの分野を過度に、あるいは一方的に支配することがないようにすることも非常に重要だという。米国以外の国々では、すでに地球工学の研究が進んでいる。欧州の科学者は可能性を秘めた、さまざまなアプローチを模索してきた。中国政府はいくつかの研究機関のモデル作成研究に資金を提供してきた。英国に本拠を置く太陽地球工学とそのガバナンスを研究しているディグリー研究所の下で運営されているデシマル基金は、太陽地球工学の影響をモデル化する途上国の科学者を支援するために100万ドル近くの助成金を提供してきた。デシマル基金のプログラムの具体的な目標は、気候変動に対して特に脆弱な地域の研究者が太陽地球工学の評価と議論においてより大きな役割を果たすように支援することだ。同プログラムのサイトによると、このプロジェクトには中東の砂嵐、南アフリカの干ばつ、バングラデシュの水と食料の安全保障、南アジアのこれらに対して気候介入による潜在的な影響を評価する取り組みが含まれている。タラティ博士は、米国の気候介入に関する報告書は、研究や実験に適用するべき一連の規則について慎重に検討した結果でなければならないと話す。特に、 脆弱なコミュニティとどのように有意義な関係を構築するのか、そして研究者が研究の透明性をどのように確保するのかが重要だという。さらに米国の気候介入に関する研究課題には、科学や技術の専門家だけでなく、社会学者、経済学者、政治学者を含む幅広い専門家の専門知識と識見を活用すべきだとも述べる。正当性を担保するためには、地球工学分野はもっと視野を広く持ち、オープンに研究や議論を進め、気候介入といった世界的に影響を及ぼしかねないこの種のアプローチを検討する際、もっと多様な考え方を取り入れる必要があるでしょう、とタラティ博士は強調する。以上、ジェームス・テンプルの報告でした。